皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月13日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はますます歴史が進展するです。大変注目されておりました米朝首脳会談ですけども、最後に合意文書に署名が行われまして、写真でトランプ大統領がこう記者団に向かってこう合意文書を見せて、その写真でしかまだよく見てないんですけども、朝鮮半島全体の完全な非核化に向けて、双方が行動するという文言が入ってましたね。すごいですね。ここまで今回の会談で話が進むかどうかは非常に疑わしいと言われていたわけでありますが、ついに朝鮮半島完全非核化というところで合意ができたわけであります。で、北朝鮮に対してはアメリカが体制を保障すると。そして、北朝鮮は核を取り除くということでありまして、もちろんその具体的な方法についてはこれから話したいわけでありますが、最後のこのゴールが、こうやってこう、最後と言いますか、途中経過なんですかね。こうやって朝鮮半島全体の非核化が合意されたということは、これはすごい一大快挙だと思います。当然それは朝鮮戦争の終結ということを暗に意味しますし、それは朝鮮半島にあるアメリカの核も取り除くということだし、そしてそもそも日本と韓国をアメリカの戦争や動かして、北朝鮮、中国と戦わせるような体制に今屈してるわけですよね。日本と韓国の間でこの防衛の協力で、北朝鮮対峙するためのいろんな、策略がありますわね。あるいはアメリカが運用するような北朝鮮向けの日本の謀略機関だとか、日本の自衛隊をけしかけて北朝鮮と戦わせるためのいろんな仕組みだとか、こういうものは当然取り除かなければならないわけですね。体制保障ですからね。北朝鮮に対する。これはですから、韓国はもちろんのこと、日本にも極めて大きな影響を与えてくるんだろうと思うんですね。この日本のメディア見てますと、朝日新聞でも何でもやっぱこれアメリカの戦争屋の言いなりだっていう記事がよく目立ちますね。もっと素直にこれ見ないといけないわけで、これ悲願で見てると、どんどん世界は進展してって、気がついたら日本だけ取り残されてるし、アメリカのトランプ大統領がもうこういう頭切り替えたんだから、日本にも無理やりあれをやめろこれをやめろと言ってくるのは当然だと思うんですね。だからまずその核の話から言えば、沖縄に核隠し持ってるって噂がありますよね、アメリカがね。それから今度はあれですわね、日本のプルトニウムですね。もう日本のプルトニウムについては、特に安倍政権になってから、前のオバマ大統領の時代からもうこれ危ないっていうことで引き上げの話になっていて、で、いよいよこれで、もう日本に、原爆製造能力を持たせないということで、六ヶ所村は下手すら原爆製造工場になりますから、そういうことはやらせないということで、プルトニウム全部引き上げると、ということは原発は運転できなくなるわけですね。そういう可能性も大いにありますね。歴史的なやっぱり戦後の秩序が変わった瞬間だと思いますね。これが始まりで、これから次々といろんなことが起きてくるはずで、それはなんて言いますか、朝鮮半島だけにとどまらず、世界全体に影響すると思うんですね。例えば、朝鮮半島非核化といった場合には、北朝鮮だけでなくて、アメリカも核を投げなきゃいけないわけですね。そうすると、これ同じことが中東にも言えるわけですよ。イランの非核化ではなくて、中東の非核化が大事なんでしょ？イランだけ核を除くんではなくて、イスラエルも核をどけろよと。これが中東非核化ですよね。朝鮮半島非核化で合意されたということは、今度は中東非核化ですね。イスラエルの核をどけなさいと、いうことになってくるわけで、中東にも非常に大きな影響が及ぶんだと思うんですね。イスラエルってもともと北朝鮮とは極めて仲が悪くてですね。もちろん裏では、CIA だとかモサドがいろいろこう付き合っているんでしょうが、ずっと要するに北朝鮮は反イスラエルでパレスチナやエジプトを支持してましたからね。だから今回のその和解にはものすごくやっぱりこう神経を苛立たせてる様子が見えましたね、イスラエル国内では。 でもまあやっぱりこれ朝鮮半島非核化ってことを合意したら今度は中東非核化ですよ。これが一番中東の平和をもたらすのがよろしいわけでありまして、イスラエルこそ真面目にその核を全部言いなさいと。要するに北朝鮮に対してですね、完全なる非核化っていう CVID ですか？言ってますよね。あれイスラエルに対してやんなきゃダメなんですよ。イスラエルが持っている核、核製造能力を全部破棄しなさいと。完全で検証可能な非核化をイスラエルに対してやんなきゃいけないって話になってきますよね。なかなか上手に話をまとめたと思いますね。ですからまあ、この北朝鮮の話は、イスラエルの話と密接に絡んでいて、イスラエルの核をのけないと、本当世界危ないですから、まあ、東アジアでまず朝鮮半島全体の非核化をしたと。続いて、まあそれを受けて今度は中東でも、中東地域全体の非核化だろうと。イスラエルに対する完全かつ検証可能な核の廃棄をやらせると。北朝鮮、イスラエルに対して完全核かつ、まあ、検証可能な核廃棄をやらせるということですよね。まあ、これが次に、本当の話で出てくるんだと思うんですね。まあ、ですから、イスラエルも含めて、まあ、今までこう、アメリカの戦争やとつるんで、デタラメ法でやってた連中っていうのが、本当に目の前でこれは居場所がなくなってくるんだろうな、というふうに感じますね。まあ、トランプ大統領を見ていてもですね、握手の仕方が違いましたね。ちゃんと横に手出して普通に握手してましたね。安倍晋三と握手するときは上から手を下ろして握手するでしょう。こう、ひねり上げるようにね。あれやんなかったですよね。やっぱりこう、どう見ても対等に付き合ってんじゃないですか。やっぱりそれはすごいことですね。今まで北朝鮮はアメリカと五分で話をしたいとずっと思ってたわけで、ついにその瞬間が来たわけでありますね。それはむしろ北朝鮮が望んだっていうよりもアメリカが手を出してきたわけですよね。アメリカが望んでたわけで、ですからそのアメリカ自身、トランプ大統領自身が、まあ、対等な立場で金正恩に接したということ、ここがすごく最初に重要なことで、ここはやっぱり歴史が変わった最初の瞬間ですよね。まあこれ本当に要するに、まあ言ってみれば今までアメリカが北朝鮮一方的に押しまくってたというふうなみんなの理解でいたのかもしれませんけども、基本的にはアメリカが非核化ですから撤退するんですよね。撤退するにあたって五分の関係になったということなんじゃないんでしょうか。同時にこれは、その大東亜戦争ですね。アジアを欧米から、欧米のこの圧迫から解放するという、大東亜戦争がついにここで終結したっていう瞬間でもありますね。まあ北朝鮮の素性についてはまたいろいろこれから出てくるでしょうけども、要するにアジアが勝ったってことですよ。アジアがついに欧米を追い出したということで、情けないことにこの欧米の悪い奴らの手下になってる日本人が日本国にもたくさんいて、日米安保にあぐらをかいて私腹を肥やしてる奴らがいるわけで、まあこれはもうはっきり言って戦犯者でありますから、これ全部追い出さなきゃいけないわけで、そうなってくるとこれ日本の政局もにまかにこれ動き出すんじゃないんでしょうかね。これアメリカから矢の催促いろいろこれから来ると思うんですよ。そんな適当なこと言ってたってですね、こうどんどん動き出していけば、要するに北朝鮮に対する体制保障って話が出てくるわけですから、それは日本にも当然そのそれなりのこのやり方を求められてくるはずで、だから韓国がまず動き出しますよね。そうすると韓国日本の間の戦争屋が結んだ関係はこれ全部排除になってきますよね。それとかまあいろんな暴力関係もこれもできなくなってくるわけで、まあ忽然として日本にもこのベルリンの壁崩壊の時が来たと言っていいんじゃないんでしょうかね。同時にこの中東の様子見ていますとですね、結局そのまあ北朝鮮のことと被るところがあるんですが、最初にその自分から、なんか手放すと言った方がやっぱ強いんですよね。最後まで隠し持ってるとか、最後までこの逃げ回ってるっていうのは安倍晋三を見ればわかるけども、一番その最悪、一番悪い状況に自分からこう突入していくことを意味するんですね。イスラエルなんかも典型的にそうで、あれ北朝鮮でこんな風な形で話がまとまったってことになると、この先イスラエルはもう全く誰もその支援してくれることができなくなりますよね。イスラエルに対する核の廃棄と検証可能な、廃棄やれと言われた時に、さあ本当にどうするかって話ですよね。でアメリカ国内もですね、
まあ、特に軍はどうするのかな。軍関係者ね、在韓米軍撤退で、そしてその次で在日米軍も撤退でしょう。要するにもう金ないわけよね、アメリカもね。そうなった時にそれ軍人大量に失業するじゃないですか。軍人だけじゃなくて軍関係の会社だとかいろんな利権や諜報機関、これみんな失業しちゃいますよね。だから連中にしてみればそれ叶わないなと、戦争やっててくれないと、敵がいないと商売にならないと思うわけで、まあ今回その一番最初ですよね。まあその金正恩委員長との会談では、ムン大統領もそれからトランプ大統領も二人だけの会談ってやりますよね。あれがポイントで、要するにトップ同士は話がついてんだと思うんですよ。ところがやっぱり国内にいろいろ難しい人たちがいるもんでね、反対派とかいるもんで、まあ要するにその対策が一番大変なんだろうと思うんですね。まあそうするとこれアメリカの中でやっぱり今後なかなか大変だし、まあ日本の戦争やなんかですね、吹けば飛ぶようなもんですから、別にそれはアメリカが変われば全然問題ないんですけども、まあアメリカの中でもこのボルトンなんていうね、強硬派と言われてる人が補佐官でいながら、まあこういう署名が行われたわけですから、やっぱりそれは戦争や強硬派も譲らざるを得ないという事情があるんでしょうね。あるいはなんか、まあ合意はしたけど、その後嫌がらせをして順法闘争意味ではないけども、なんかやって問題先送りしようと、まあそれはするんでしょうけども、まあやっぱりこの力関係が変わったんだなということはしみじみ感じますね。で、こういう風になったのもどうでしょうかね。やっぱりトランプ大統領になったからですよね。それから同時に韓国で1年前ですね、それまでのパククネという右翼政権が市民の力でひっくり返された。あれが直接のきっかけですよね。やっぱりその西側諸国が変わったからこんな風に動いたわけでありまして、だからそういう風に考えると日本もこれ政治ですね、大きく変えなきゃいけないですね。じゃないと日本はいつまで経っても歴史の進展に取り残されますね。それからやっぱりこう、長年この冷戦の中にいましてですね、やっぱりその頭が固定観念になってくるわけですよね。だからその、朝鮮半島は悪い奴らだと、中国は悪い奴らだという固定観念で物事を見てれば決してうまくいかないんですね。これはおそらく北朝鮮もそうだったと思うんですね。もうとにかくもう70年前からアメリカが敵だ、アメリカが敵だとずっと教育してるわけでありますから、アメリカと和解するなんてことはですね、ありえないことだと。徳川幕府がですね、鎖国を破ることに大変だったという気もするんですね、あれ。まあそこを押し切ってきたわけでありますし、韓国もそうだと思うんですよね。やっぱり北に対する反発ってのは非常に強いものがありますし、強い人が多いしですね、実際こう、ね、朝鮮戦争生き残りの人たちもいるし、それから、拉致された人たちの家族もいますからね。あるいはその、戦艦ひっくり返されて亡くなったその軍人兵士の遺族もいますからね。それは簡単じゃないんですよね。でもまあしかし歴史を動かすってこういうことですね。その、進路を変えないと、いつまで経っても問題が前に進まないと。とりあえず進路を変えるって時は来るわけで、まあその間の政治のプロセスってのはすごく、こう、まあ大変ですよね。少なくとも今のこの日本のさ、忖度だとか、なんかわけのわからないですね、こという政治家たちが上に座ってる状況では全く進まないし、それこそ世界のことも何もわかんない、歴史もわかんない連中が上に座ってて全く進むわけないですよね。やっぱりもうこれは、もう今回のこの米朝のね、朝鮮半島完全非核化合意というのは、これやっぱり日本の政治も根本的に変えろという、変えなきゃならないという決定的なそのきっかけになったと私は思うんですね。同時にこう歴史を進めるというのは大局観がないといけないと思うんですよね。その、ともするとですね、人ってこう自分の生まれてから死ぬまでの経験の中でこう生きていきますから、とりあえず日常とその周りだけでものを見るんですけども、やっぱりその歴史観っていうのは何百年何千年のこの流れの中で今をどう見るか、未来をどう見るかってことでありまして、これはやっぱりそれなりに勉強しないとわからないことだと思うんですね。例えばその朝鮮半島がですね、その敵か味方かっていうのは日本は長い歴史があるわけですね。敵になった時もあるし味方になった時もあるんですね。ですから一方的に敵だったわけではないし、一方的に味方だけだったわけではなくて、ちょっとこじれるともう戦争になったことが何回かありますよね。でもうまくいった時はものすごく親密な関係なんですね。 ですから、これが歴史というものでありまして、何もその朝鮮半島と日本の関係、あるいは中国と日本の関係っていうのは、一つに固まってるだけではないんです。仲のいい時悪い時が、やはり交互っていうか、まあ、とにかくあるんですね。それぞれの時期があります。ですから、やっぱりそれは時代が前に進んで、ここは歴史の流れの中で、黒が白に、白が黒に、右に曲げた振り子が左に、左の振り子が右にという時があるんだという理解が必要ですね。世界はやっぱりそういう目で見ないとこれはわからないですね。それからさらに何度も申し上げているように今国民国家というものの崩壊の時代なんですね。近代500年、まあ長くて500、まあ500年ぐらいっていいんじゃないですかね。ちょっと長くとって500年ぐらいの近代がこう終わりになってきてますから、近代のこの錯覚、近代の誤解、まあ近代の常識からみんな冷め始めてくるわけですね。その中で一番やり玉に上るのがやっぱ国民国家なんですね。国民国家と思って歴史が浅いですからね。この国民国家は持たなくなってるわけですよ。そうすると、これからの国づくりって時に必ずしも国民国家という形になる可能性はないですよね。そうなるばかりではなくて、地域主導になることもあるし、柔らかな国境線という考え方もあるし、いろんなやり方が出てくるんですよね。だから、第一次、第二次大戦の時のような、総力戦としての国民国家という考え方で、これから国見てると、これ間違いますよね。ですから、こう、やっぱり民が一番なんですね。やっぱり今、本当にこの SNS が広がってますから、やっぱ民が一番でありますから、この民と共にでないと政府も運営できない時代でありますんで、だからやっぱりそこには、その無理はできないんですね。国があまり無理することできませんから、まあ北朝鮮もこれで一応戦争体制解除でしょうから、あれも劇的に変わってくんじゃないでしょうかね。ねえ、その、本当に戦争体制解除となったら、それは劇的に変わってくるはずで、そうすると今度は、やはりこう、未来を率いるリーダーシップを持ってるかどうかだよね。その、やっぱりその、一つの安倍政権もそうですけども、緊張状態があると、北朝鮮が危ない国だから、安倍政権持ったって部分強かったでしょう。北朝鮮危機があるからどうしようみんな怖がって安倍政権に一票入れるってのが多かったですね。で、これなくなるとそういうのなくなるわけですよ。北朝鮮も全く同じで、その、危機がなくなるっていうことは、果たしてどういうことを意味するのか、新しい次の国の目標って何なのか、どこに向けてリーダーは人々をその、率いていくのか、経済って言った時はまちまちになりますから、商売上手な人と苦手な人がいるし、それ民族によっても結構いるわけありますからね。あれ上手にやらないと、マレーシアのマハティール首相が、多民族国家の場合は、欧米みたいな自由主義入れると大変なんだよ。法貿易で行かないとねと言ってましたけども、いや、それその通りなんですね。そうするとまあ、どんな風にルール入れるかですよね。戦後の日本のようなある種混合経済っていうものを入れるにせよ、その柱をどうするか。外交をどうするかですよね。まあ、ですから、こう、アメリカが実質的に撤退していった後に東アジアの安全と、それから繁栄の枠組み作りはこれからやらなきゃいけないし、まあ、その中でお互い何をみんなやりたいかですよね。これからの時代。戦争終わった。じゃあ、どうやって国を運営していく、国の方向性をどうするのか。まあ、そこのところは、こう、波長を合わせておかないとですね、また齟齬をきたしますので、まあ、そういうことを考えると、どの国も、この先の未来どうするかっていうことをまずしっかりリーダーは考えなきゃいけないですね。これはものすごくやっぱり大事なことで、いろんな技術が進展する地政学的な変化がある中で、要するにどこに向かって舵を切ってんですか、どこにこうエンジンのその重点を置くんですか、どの部分をこう伸ばしていくんですか、こういうことはやっぱり国ごとに、あるいは地域ごとに、まあグループごとに、民族ごとに、こう意見があるでしょうし、それを上手に調整していかなきゃいけないわけですね。まあそういうプロセスがこれから起きてくるでしょうね。で、同時にやっぱり、こう、もう一つやっぱり、あれですな、G7 ですね。いやー、G7 があんなに明確に割れちゃったっていうのは、これは、ね、大変ですよね。あれの時、ニクソンショックの時も似たようなもんだったかもしれませんね。1971年のね。アメリカが一方的にどんどん切り下げをして金とのリンク外したと。あれヨーロッパカンカンだったんですね、あの時ね。あんまりカンカンだから、あの後フランスでしたっけ？フランスで、先進国の皆さん集まってちょっと打ち合わせしようってとこからサミット始まるんですよね。あれによく似てますね。 まあだからなんかいろんな意味でこうアメリカが撤退していくっていう中での起きた出来事でありますから、やはりこの改めてユーラシアは陸の時代になってきますね。陸の時代ということでユーラシアが進展し世界が進展していくわけですから、まあその方向性を果たして皆さんどのように考えるのか、果たして読み切ってるのかどうかも私は非常に怪しいと思うんですが、まあとにかく一緒に走りながら日本もこの先の夢で考えていかなきゃいけないんで、ここはリーダーシップの大転換がどうしても必要になったと、まあ、こんな風に考えております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ますます歴史が進展するということをお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。